ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。実は、昨日ちょっと焦っちゃってですね、大体構想は、我ら日本人つんで、まあ我々の今の日本人のことかなり考えたもんですから、やっぱり僕のですね、このブログをやってる一番の理由はですね、これを聞いておられる方が、まあ変なことでもないんですけど、幸福な人生を送ることなんですよ。まあ、当たり前ですけどね。何たって人間というのは幸福な人生を送ることが大切であって、不幸な人生を送ったってまあしょうがないわけですよね。まあそういう意味で、幸福な人生を送るようなことを考えたいと。で、僕はそこの男でも随分言ったんですけど、どっちかって言ったらもう、一平卒にならなくても日本人になった時代にですね、まあ、45ぐらいだったでしょうかね。まあ、その頃にはもう全然気楽な人生を送ってたわけですよ。なんつっても日本人は素晴らしいと思ってましたしね、まず。日本は素晴らしいと思ってたし。それからまあ、生活がね、ものすごく苦しいっていうことはなかったっていうことなんですね。それだったらやっぱりもう生活が苦しくなくて日本が良ければ、あとは自分の心がけ次第っていうことになりますからね。で、それをなんかまとめたものをね、こう、我ら日本人ってのはだいたいイメージがはっきりして、まあいろいろコメントなんか見ましてもね、まあ時々はよかったと今日のは、相手が自分悪かったんだと気がついたとかね、そういうコメントも随分ありましたもんですから、次の段階に行きたいと思って、ちょっと、昨日はちょっと焦りましたね、9月1日。どう行こうかなと思いながらやったもんですから、結局9月2日から前向き人生、っていうのをスタートできるというふうになりましてね。それから、この頃いろんな未来塾とかですね、それから情報の会とか、まあそういうやつを私何個かやってるんですけど、まあそこに参加していただける人とでも随分ね、親しくなりましてね。それでそういうところで議論してると、その人たちは前向き人生なんですよ。まあ全体的に見れば。それから嘘言ったりズルしたりするって人が少ないもんですからね。やっぱり僕の頭も整理されてきました。今日は第1回前向き人生ですからね。で、まず、あまり順序を追っても、我ら日本人でも準備しましたから、まあ、ここからはもう直接的にものを言いながら進めていきたいと思ってますが、前向き人生をこれからやっていく我々の大事なことを三つばかり挙げときました。まず、日本人はですね、非常にいい人生を送れるような環境にあるわけです。つまり日本国。何しろ4万年も続いてる国って世界で日本しかないんですからね。もう非常に珍しいわけですよ。まあそういう意味では、温帯の島国っていうね。まあ日本は雨の量もですね、普通の国の2倍あるんですよ。この頃は雨が降るのも悪く言ったりなんかしましてね。線状降水帯の変なこと言ってですね。それで、なんか危険だって言ってますけど、それは日本がだいたい世界平均の2倍の雨が降るっていうのは非常にいいことなんですよね。ただ治水はしなきゃいけないですね。川が溢れたりはしがちなんですよ。床下浸水とかですね。ですから、それは例えば割合と低いところはできるだけそう済まないようにするとかね。それから信玄堤じゃないけど、もう武田信玄の時代からね、治水というのはまあ非常に重要なわけですよ。まあそういったことにちゃんと自治体なんかも力を入れるとかね。そういう当たり前のことはまあもちろん必要なんですけど。温帯の島国っていうのはね、本当に世界で温帯の島国ってのは日本しかないんです。あと南半球にニュージーランドぐらいありますけど、だいぶ気候が違いますね。ですから、本当にこう幸せな場所に生まれてるんですよ。この日本列島が温帯の島国であるっていうことが、日本人の盗みもしない、嘘も言わないっていう、日本語ですね。まあそういうものを形成してるわけですね。ですからもう、我々が幸福な人生を送ることができる基礎的な基盤はね、もう与えられてるんですよ、実は。それから、1990年にね、この時期ですね。いくら与えられても、まあ縄文時代に我々生きてたらね、やっぱり平均寿命30歳ぐらいですから。ほとんどの人が15歳以下で命を落としてしまうとかね。女性なんかは子供を産むときに半分ぐらい死んじゃうとかですね。まあそういうような、まあ非常に大きなことがあったわけですね。まあ食料も困って、まあ最近では戦争があるとか。 しかしそういうのが全部なくなって、1990年という年はもう、今我々生きてる我々にとっては本当にね、よく1990年に生まれてきたと思うぐらい、いい時代だったわけですよ。いい時代が来たわけですね。つまり、食べるの困らない。生きるの困らない。もちろん、今それで問題はありますよ。問題は例えば、不平等化が進んでるとかね。そういうことがあるんで、それ直さなきゃいけないんですけど、その直す方は、人の心で直せばいいんですから、どうってことないんですよね。だからできるってことがまず大切ですよね。だから縄文時代に生きて、それ縄文時代日本列島だから良かったんですけど、それでもやっぱり食料が時々なくなって餓死したりね。それから女の人お産で亡くなったりっていうことではね、やはり、いくら頑張ってもそんなにいい生活っていうかそんないい人生を送れないんですよ。そういう点でもう1990年を我々はほとんど経験してるわけですよ。今から30歳ぐらいの人はね。30歳以降の人はもっといいんですよ。要するに、生まれつき、もう心配のない時代に心配のない場所に生まれてるわけですから。全然いいわけですね。それから、改善していかなきゃいけないのは少しやっぱりあるんですよ、どうしてもね。自分の心の持ち方も改善していかなきゃいけない。それから自分の周囲も改善していかなきゃいけないし、それから日本自体も少し改善していかなきゃいけないんですね。だから少しの仲間と一緒に嘘のない爽やかな毎日を送るとが大切なんですね。ええ。ちょっと言葉もね、いろいろ僕も検討してね、言い方ちょっと考えたんですね。ちょっと今違うとこに入ってるんで、ちょっと見てみますけど、ここには掲げますけどね。日本人には日本人の爽やかな人生と毎日があるんです。これは、4万年前から国があって、地球上で温帯の島国は日本しかないと。こういうもう我々自身にはどうにもならないようないい条件が整ってるわけですね。それから1990年に共産党がなくなってバブルが崩壊して、我々が実際は危険でない生活を、人生を送れるようになった。これはもう本当に偶然ですよね。西暦1000年に生まれたらそれはダメだし、縄文時代に生まれたらダメなのに、ちょうど今生まれたと。それがもう今度ね、大改革しなきゃいけないとか、戦争が始まってるとか言ったら大変なんですが、そうじゃないんです、またね。少しの仲間と一緒に嘘のない正直な毎日を送ればいい。これはできますわね。一部できない人もいますけど、それはちょっとどっか嘘の国に移動してもらうことしてですね。このひばりクラブを読んでくださる人はそういうふうにやればいい。もともとそういうことでひばりという名前をつけてるわけですよね。ひばりってのは非常に偉いっていうかね、立派な鳥でですね、自分がもしかして木の上から空にピューンと飛ぶんですよ。ピュピュピュピュってバーッと下がっていくわけですね。そういう性格の飛び方です。ちょっと飛んだ時に、こっちからワシが来て、鷹とか来られ、命を取られちゃうかもしれない。そこまで考える人生を送らなくていいというのが、この名前をひばりクラブとしている理由なんですね。というのは、人間は常に不幸はあり得ます。不幸はあり得るんですけど、今の日本ですね。つまり、温帯の島国という特殊な環境に住み、日本語を喋るのは後々少し解説しますけど、それから、1990年の大変動を経験するか、それしてから生まれて、でも、今はそれから35年経って、本質的にもう気楽な人生が送れるわけですからね。それに気がつかないだけなんです。しかも、形はね、国全体を変えていかなきゃいけないっていう時もないじゃないんですね。例えば、明治維新とかですよ。それから、アメリカが攻めてきたとかね、そういう時はもう、必死になって戦わなきゃいけないんですが、今はそういうような大規模なことはないんですよ。今後もないんです。ですから、少しの仲間と一緒に嘘のない正直な毎日を送れば、それで自分の人生はいいっていうね。だから嘘をつかないっていうこと、正直な毎日を送るっていうだけでいいんですからね。あと日本に住んでるっていうだけで大丈夫。それから、心配事いろいろありますよね。お米はどうなるかとか、それから、温暖化はどうなるかとか。それから何ですか？ AI が進むとね、人間がバカになっちゃうんじゃないかとか。いろいろありますね。一番大きなものはですね、嘘つき人間が多くなったっていうことなんですけど、それはこの前もこの 我ら日本人でよく書きましたけど、もうちょっと砕いて、はっきりとした表現でですね、今後は書いていきたいというふうに思うんですね。嘘つき人間が生まれたのは、やはり情報が多すぎるからなんで情報が多すぎると嘘の人が増えるかっていうとですね、例えばまあ、一番いい例が NHK なんですけどね、まあ別に NHK だけが僕嫌いではないんで、この前、武田先生は NHK 嫌いでなんて言われたから僕、いや私 NHK 嫌いなわけじゃありませんよ。NHK がもっとちゃんとした放送をしてほしいと言ってるだけですからね、とか言ったわけですけどね。まあこの頃、ある有名な人が NHK を相手に提訴したりね。それから前からちょっと怪しい放送をしてたクローズアップ現代の中でどういう嘘が行われてたかっていうことが暴露されたりね。まあいろいろそういうことで、まあ僕が抽象的に NHK 嘘ついてるから見ない方がいいですよって言ってることが現れてきましたね。で、嘘を見てると嘘つきになるんですよ。それはどうしてかっていうと、嘘が映るんじゃないんですね。人間の頭っていうのはですね、頭にこう違った、現実と違ったものが入るでしょ？で、それがテレビとか新聞とか、そういう人の言ってることとか、いろんな SNS とか、そういうとこから嘘が入る。で、それだけならね、まだ嘘つきにならないんですけど、現実の社会とか自然とかいうのはね、これ嘘がないんですよ。一番いいのは人間社会を見ないで自然だけ見てると。昔の人ですね。昔の人は正直なのは自然を見てるからなんです。自然っていうのは正直なんです。だから日本は宗教がないのに犯罪が10分の1なんですよ。なんで日本が犯罪が10分の1かって言ったら、日本人は温帯の島国という世界で唯一のところに住んでるからなんですよ。温帯の島国に住んでるので、日本人は他の人たちに対して、他の国の人に対して、自然に接してるんです。ずっと接してるんですね。まあ言ってみれば、山を見たり、川を見たり、砂利の道を歩いたりして生活してるんです。木のせせらぎを聞いたりね。この自然っていうのはね、嘘をつかないんですよ。原理的にやってるんです。朝が明けたら鳥が鳴くと。ね、これがね、非常に不思議なことなんですね。別にそれは違ったっていいじゃないか。違って悪いんですよ。つまり我々ね、電灯をつけて夜起きてるっていうだけでね、若干嘘をつくようになるんですよ。っていうのは、暗くなっても起きてるわけだから。これちょっと変な状態なんですよね。で、こういう変な状態がいっぱい周りにあるとね、だいたい人間の心ってのは痛むんです。まあデザインなんかの点で言えばですね、マンション住まい。まあ私も、まず長い間若い頃マンション住まいだったわけですが、マンション住まいなんかですとね、四角い家に住んでるんですよ。まあ、最近は個人の家も四角くなったんですけどね、四角い家っていうのはね、人間の心に負担を与えるんですね。だから昔の家ってのはこう、屋根が山になって、とんがり帽子の時計台、ああいう状態なんです。あれはなんでとんがり帽子になってるか。屋根がこうなってるかって言うとですね、木に似てるからなんです。自然の中で生活するからなんですね。だから本当はね、住宅も木で作って、形もこう、まあ、四角じゃなくてと。自然の風景の中には四角ってほとんどないんですよ。例えば川が流れてる、山がそびえてるね、平野が広がってる、タンポポが咲いている。どんなものも四角ってないんですよね。四角でコンクリートの壁なんてのはね、やっぱり人間を嘘つきにするんです。しかもスマホでしょ？スマホが大切ですからね、今そうスマホの悪口は言えませんが、スマホなんていうのは自然にはない形なんですよね。ですから人間っていうのはどうしても自然から離れます。これが日本の犯罪率が10分の1で、キリスト教とかイスラム教とか立派な宗教で毎日送ってる人たちの社会の方が日本よりか犯罪率が10倍になってしまう理屈なんですね。人間はもともとはいい性格なんです。いい性格というか、みんなで生活していくような種類。これはまあ人間ばかりじゃないですよ。狼でもそうですしね。もちろん馬もそうだし。まあ馬なんかだってね、走ってるとこ見るとみんな何頭かで一緒に走ってるじゃないですか。で、だから、まあ、よほど違う動物もいますけどね。まあ、人間もだから本来は日本列島のような中で日本語を話して生活したらですね、本当にこう爽やかな前向きな人生を送れるわけです。まあ、ぐずぐずと話しましたけど、まずは また単純なことですけど、自分自身が幸福な人生を送ろうと思わなきゃダメなんですよ、まず。いや、そんなのは思ってるよって言うかもしれないですけどね。前向きな幸福な人生を送ろうと思ったら、そういう行動を取らないといけないんです。当たり前ですけどね。そう思っていながら、悪い方に行くっていうのは行動したりね。そういうことを話し口に出したり、言霊っていうぐらいですね。悪いことを口に出すと、自分も悪くなるんですね。まあそういうことを昔から言うことも、ここで今、前向き人生を考えるときにね、前向きで幸せな人生ということに絞って私が話そうと思いますので。まあ、悲観的な人、後ろ向きの人、辛い人っていると思うんですけど、その人を毎日毎日ですね、できれば、私の話を聞いてですね、ああ、そうか、これが幸せで前向きな人生なんだ。少しでもそっちに行こうって思っていただける人が出てきたらですね、私も話しがいがあるって。まず最初は、日本はもう日本人が毎日爽やかに生きていけるような自然環境にある。そういうところに生まれた。幸運だ。まず第一です。第二は、よく1990年を超えた時に今我々が住んでいると。つまり、もう共産党いらないわけです。共産党が必要だってことは物が足りなくて、資本主義のもとでものすごく作らなきゃなんないからですからね。まあこれもおいおい少しずつお話していきますけど。それからやっぱり仲間が必要だってことと、それが大量な仲間でいいんですよ。なんか大きなことをするときはナチスドイツなんてのは必要なんですよね。ものすごく人数集めて30万の兵隊作るとかいうのは必要ですけど、今はそんなことないんです。もう1番と2番がありますからね。少しの仲間と一緒に嘘のない正直な毎日を送ればいい。っていうのが、まあ、最低の条件になりますから。まあ、非常に気楽で、まあ、我々の一生っていうのは、本当にいい時に生まれて生活してるな、ということを感じますね。